最近あのリニアモーターカーの談合の問題でいろいろ社会的な問題になってきておりますが、同じようなことがですねずっとこう続くような感じがいたしております。一度そういうことがあってはならないというふうに改めたようでもまた同じようなことが起こってくるとね。これはあの、まあ、例えば私たちからすると大手ゼネコンはけしからんなとね、そういうようなことをして、自分たちの利益をね、優先するようなそういうふうなことではいけんなとこういうふうに思うんですよね。しかし私たちもですね似たようなところがあるわけでして、あの自分としてはねこんなことをしちゃいけないなと思いながらもつい同じようなことをしてしまうということがあるわけです。人間のこの我情我欲というものはそういう面がありましてね、今年の1年間を振り返ってみたときに、自分自身の在り方というものを反省する一つの中身ではないかなと思うんですね。相撲のこの今あの問題もそうですね。以前、八百長問題というのが随分ありまして、天皇支配がもう中断されたこともありましたが、そういうところを通ってきておるのにまた、今度は暴力事件ということで問題の、中身は少し違うように思いますけど、しかしよく考えてみたらその相撲大相撲というねそういう、体質といいましょうかね、そういうようなものがこう似たようなことが、現れてきておるんじゃないかなというふうにも思われるんですね。そういうことをいろいろ探っていきましたら、相撲はけしからんなとか、大手ゼネコンは悪いことはしょんじゃなとか、こういうふうに、よそごとのように、つい思うところがあるんですけど、実はそういう他を見てですね自分のこう反省する材料にしなければならないと思うんですね。私たちの中にもそういうふうな、油断があったり我情我欲があったりするわけです。それをやはり私たちは信心するものはですね改めていかなければならないと思うんですね。でその自分ぐらいこの厄介なものはないわけです、自分を律していくということはですね、簡単なことではありません、ね、そういうふうに思います。教祖様が教えてくださった身教えというのはそういう意味においてはまさに自分の在り方というものをですね、教えてくださっている教えがほとんどだと思うんですね。我が心で我が身を救い助けよという教えがあります。自分の心次第で自分がどっちへ向いていくか決まってくるわけですね。そういう意味においては自分自身というものがやはりどういうふうに、ね、生きていったらいいのかということが、これが一番大切な問題ですね。私も今年1年間振り返りまして、いつも同じことを申して恐縮ですけど、私自身がですねその自分の在り方というのに気づかずにいたところをですね、病気入院ということを通して気づかせていただいた。先ほどの話じゃないですけど、よそごとのように思っていたことが自分の中にやはりあったということをこう気づかせられた。そのきっかけになったのが病気であったり入院であったわけでしてね、病気をしたり入院をすることはないに越したことないんですけども、しかしそういうことが起こってこないと人間というのは本当に自分の我情我欲というものが気づかせていただけないところがあるんですね。私の場合でしたら、この自分が思うままにこの出かけていって自分の思うことをさせていただくというね、今までの御用の仕方というね、それが知らず知らずの間に私の体に無理をきたしていたところもあったりね、それを病気という形で気づかせていただいて、 ね、お前ももうええ年をしてね、若い時のようにそういうふうにね、あの今までのような御用の仕方ではいかんぞと、ね、自分ができるからするしたいからするというような御用ではいかんぞということをですね教えていただいたわけでして、ね、まあ、そこを幸いこの病気を通して私なりに気づかせていただき、いただくことができてですね、あなたまりをさせていただいた。そして、10ヶ月が経ったわけであります。そのもうすぐ退院をして10ヶ月ということになるんですけどね、皆さんご存じのように日々欠かすことなくこうして朝のお勤めをさせていただくことができまして、ね、大変ありがたく思っておるんです。まあしかしそれでいいというわけでは決してございません。ただ私はとてもありがたく思っておりますのは、そういうことの中にもお礼を申させていただきたいというのはですね、初代、父がですね、この仏島のうちから、100日の願いを立てて御本部へ杖をついて日参をさせていただいた50日目にね、柏島の小学校の前で自分自身が気づかせていただいたこと、ね、それがあの体にお礼を申すということですね。それを私もこう本気でこうさせていただくようになりました。そして、初代知事がその昭和8年にね、こちらの方に起こさせていただくきっかけになったその昭和7年の暮れに三代金剛様からいただいたご理解、病気は一心を立てればおかげになります、間違ったことはお詫びをして改めようすれされれば神様はお許しくださいますというその言葉ですね。私自身が図らずもそれにおいて、今年ですね、改まりをさせていただくと、ね、いうことをこう神様から迫られたように思わせていただいております。そしてその自分らにですね、気づかせていただいたことを改まりをさせていただくと、神様はまたそういう自分の在り方というものを後押しをしてくださるということをこう今実感としてですね、この思わせていただいております。皆さんもね、これまでの人生、また今年1年間振り返ってさまざまな自分のね反省点というのがあったと思うんですけどね、間違ったことはお詫びをして改まりをすれれば神様をお許しくださいますというね、これが一つの私は初代が、体験してくださって私たちに残してくださった非常に大切な人間としてのね、あり方ではないかというふうに思うんですね。1年間のお礼をこう日々させていただくということをね、取り組んでおるわけでありますが、このお礼をさせていただくということは本当にいいことだということを実感するんですね。実は昨日もね、まあ、同じようなことばっかり申して恐縮なんですけどね、手袋をはめてね、その皆さんの今座っていらっしゃる長い椅子をね、ありがとう言うてね、隅から隅にこう吹かせていただいてね、そうしましたらね、こんにちは言ってね、宅配便が入ってきてね、あのお歳暮が届いたんですね。なんかそういうのが偶然とこう思えないんですね。今いただいているものにお礼を申すということがですね、神様をお喜びくださることなんだなということを、そういう、こう偶然では思えないような出来事があるんですね。先日もそうでした、ね、もちろん信心するということはね、今いただいている課題についてのお願いをするということなんですけども、その今いただいている課題がおかげになるということはですね、すなわち今いただいているものに対してしっかりお礼ができるかどうかということにかかっておるようにお感じですね。従いましてお礼をしっかり申す信心に取り組む方がおかげが多いということですね。 見教えにもございます。お願い一度にお礼十度というように、お礼がたくさん言えるほどおかげが多いとこういうふうにおっしゃっておりますね。どうぞそういう意味も含めてね、皆さんに私がこうなぜこうありがとうを進めるか、お礼の真理を進めるかというのは、結局ね、皆さんが、ま、非常に俗な言い方なんだけど、得する信心を皆さんに提案しているわけなんですね。なんでそんなにお礼申さないかんのというふうに思っている人は、そこをこう気づいてほしいと思うんですね。決して損することではないんですよ、ね。おかげを行さんいただく信心は、行さんお礼を申す信心であるというふうに私は確信を持っておりますね。とともに、まあ、先ほど申しましたように、自分自身の中にある牙城がよ、ゼネコンとか相撲協会の問題よそごとでなくて、自分の中にあるね、楽して目標とかね、そういうふうな気持ちがないと言えないですね、お互いの中にね、そういう自分であるということを気づかせていただき、また改まりをさせていただくことが大切ではないかと思います。はい、今日も終わります。